今度のですね、この76億の、ソフトウェアのですね、特損を、出しました経緯ですね。これ我々株主は、ほとんど情報を何も得ておりません。どういう経緯で、どんな形でこういう風になったのか、もう一度ですね、具体的なことを詳しくですね、郡山社長からもう一度これ、ご説明いただけたと思いますけども。ただスクリーンのところにね、通り一遍で、ああいう説明をしてですね、それで、この株主から質問求めってことじゃなくて、重大なこの年間売上をですね、超えるような特損を出したわけでしょ？そういうことであれば、やはりこれ、直接社長からですね、そのことについて丁寧な説明があって叱るべきだと思いますよ。他の方は分かっておいでになる方も、おいでになるようですけども、もう少し詳しく実態を明らかにしていただきたいと思います。
我々といたしましては、特損発表した時の説明会で説明はさせていただいたというふうに思っておりますが、確かに今ご指摘を受けましたように、その後株主になった方及びその決算発表、その時の特損の発表の内容をもう一度株主総会の場で説明をする必要は確かにあったかというふうに思います。まず、特損につながる背景、を先に説明いたしますと、我々の事業というのは、ソフトウェアのライセンスというのを、ベースにしております。これは我々が、自らの、資金でソフトウェアを開発し、それをライセンスしていくと、我々が保有している、ソフトウェアをライセンスするという形になりますので、お客様がそれを使用なさるたんびに、具体的には携帯電話とかにそのソフトを搭載する一台一台お金をいただくという事業形態になっております。我々の事業によく混同されるのが情報サービス産業というものがありまして、これはいわゆる受託開発、一つのソフトウェアを開発するのに開発費をいただいて開発すると、この場合には開発したソフトウェアがお客様のものになりますので、受託開発でいただいた、いわゆる開発費、一般的には、1人月いくらという形で、いわゆる人件費に相当するものですが、これ以外の売上というのは発生しません。ですので情報サービス産業というのは名前のごとくサービス、いわゆるサービスを提供して、1人、いわゆる時給というか月給に相当するような形で売上いただいております。この場合リスクというのはお客さんからお金をいただいてますので、働いた分もらうという意味では非常にリスクの少ない商売です。逆に我々が行っているビジネスというのはソフトウェアそのものの開発は自己資金で行いますので、そのソフトウェアが売れなければ開発したソフトウェアというのが価値がなくなると、そういう意味では今回我々が開発したフレームワークというのは残念ながらお客さんの採用に至らなかったというのが結論でございます。では、どういうふうに今まで、投資判断を行っていたか、投資を行っていたかですが、我々、今回の特損を出す前の、主力事業である Java の開発に関しましては、確かに開発したソフトウェアが売れたり売れなかったりしていたのも事実です。ただし、あくまで我々が開発投資を行っていたのは、利益の範囲内、一つのプロジェクトがだいたい3000万から、大きくも1億ぐらいのプロジェクトで、その中で、売れなかったソフトも出たり、逆に、何十億という売り上げにつながるソフトも出てきたりという形で、総じて言うと、リスクの、を、利益でカバーできるという形になっておりました。今回我々の最大の、失敗だというふうに認識しているのは、我々が吸収しきれない、金額の投資を行ってきたということだというふうに認識しております。事業というのは必ず失敗する場合があると、失敗した時に屋台骨が揺らぐような事業のやり方をするべきではないと、当たり前に考えれば当たり前のことではありますが、今回我々の屋台骨が揺らぐような大きな投資を行ってしまったと、一番の反省点としては 必ずうまくいかない可能性があると、それをきちんと考慮してなかったというのは大いなる反省点だというふうに思っております。ではこのソフトウェアが具体的に特損に至る前にどのような経緯で開発していたかというと、これは前から我々のフレームワーク事業の説明を行っていたときに、今後携帯電話というのはますます複雑化して、そのソフトウェア開発費というのが非常に大きな負担になってくる、そのソフトウェア開発費の負担を軽減するようなソフトウェアソリューションを提供すれば多く採用していただけるのではないか、特に携帯電話1台開発するのに100億200億かかるのであれば、我々がソフトを提供すればその100億200億を例えば半額にできれば、我々に逆に100億の売り上げにつなげることができるのではないかというふうに考えて開発をしておりました。ではなぜこのソリューションが結果的にお客さんに使われる見込みが今ないのかというと、昨今も日本の携帯電話メーカーが撤退しているように、もはや開発コストを下げることでは事業が継続できないと、携帯電話を製造しているメーカーが開発コストを下げることではなくて事業そのものを撤退するという形でコストを下げるという判断に至っているようです。具体的には日本から撤退し、まあ、最近分社すらも事業の売却ないしは分社も発表している大きなお客さんもいらっしゃいますが、全体的には携帯電話の開発の現状としては、開発コストを削減するイコール事業そのものをやめてしまうということになってしまっています。当然我々が売り込もうとしていた先というのは開発コストが負担になっていた先ですので、彼らが開発コストを削減するのに我々のソフトを使っていただくということを期待して開発してたんですが、結果的には事業から撤退するということで開発コストを削減する結論に至ったので、我々のソフトを採用していただくに至らなかったと。そのことによって我々としては売る先を事実上失いましたので、会計ルールに基づいて売れる見込みがないのであれば除却しなさいということで除却に至りました。ではなぜ去年の株主総会ではいけると言っておきながら、その1ヶ月半後に急な判断が変わったのかというと、この間に、北米の、大きな、まあ、採用が、をすでに、内示していたお客様の、携帯電話の、責任者が、退任し、日本から、携帯電話の事業を撤退するという判断が我々の株主総会の後に発生しています。また、韓国のメーカーで、我々のソフトウェアを採用して、新たな事業者向けの携帯電話を作る、計画でいたお客様も、そこの携帯電話の責任者が、異動になり、事業計画を変更して、新たな事業者への携帯電話の供給を行わないと、というのを、通知してきました。そのことによって我々としては、3社供給する予定でいたうちの2社から、お断りをいただき、3社目からは、明確な返事がいただけないという状態になったので、販売の見込みが、直近では、立たないということで会計ルールに基づいて、除却させていただきました。というのが説明になりますが、よろしいでしょうか。
そうしますとですね、この撤退したアメリカのメーカーなんですか、これは端末メーカーといいますのは、どこなんでしょうか。
はい。
どこのメーカーですか。なんという、固有名詞、何というメーカーなんでしょう。
契約があるのでお客様の名前は申し上げることはできません
。具体的なそういう名前は出せないということですか。
お客様との個別の契約に関しては大変申し訳ないんですが、我々だけの判断では開示できない。ただしここでちょっと誤解が、 内容に説明しておきますと、我々と顧客の間の契約というのは、お客様が出荷すればその1台につきいくらいただくという契約になっておりますので、お客様が出荷しなければ支払いの義務は発生しない。これは、我々がここ10年以上やってきているビジネスで常にそういう形になっておりますので、今回、お客様が採用する予定だったのが、採用しなくなったからといって、何らかの、債務がお客様に発生する、ことはないです。
それでその76億というですね、膨大な経費を使って開発されたわけですけれども、その技術というのは今後これどういうふうなことになるんでしょうかね。それを生かして使うとかそういうことはできないんですか。
はい。
なんか社長は会計上の処理であってね、これは私の責任ではないようなお話されていましたけども、結果的にはだけど、これは、経営上の最高責任者、しかも、あんたは技術の最高責任者でしょ？それが、会計上の制度でそういうことになったから、少なくともその時点においては、これは間違いなくできるんだと自負してたと。まあそういうことか知らないけども、結果責任というのはこれどういうふうにお考えなんでしょうかね。
出来上がったものが使い物にならないというふうには思っておりません。なお、会計上のルールという表現を使わせていただいたのはあくまで特損としてあのタイミングで計上するという判断に関して、会計上のルール上、機械的に、あのタイミングで判断しております。経営に関して言いますと、製品そのものに関しては今でも、非常にいい製品が、出来上がりつつあったというふうに、今でも思っております。ではその技術、作った技術は今どうなっているかというと、先日もバルセロナで行われました、昔 3GSM と呼ばれていた、携帯電話の、全メーカー事業者が集まって行うカンファレンスでも、リモというドコモ、ボーダフォン、NEC、パナソニック、サムソン、モトローラの、作りました Linux 連合、このブースで、我々の開発結果というのを展示させていただいております。これはプレスリリースでも出させていただいておりますが、今でも研究開発は続けさせていただいております。ただし、規模としては一時期500名かけて行っていたものが、今は3名で、研究開発費の、範疇で、細々と開発は続けております。我々としては、ご存知のようにリモ、今オレンジも参加し、Linux のデファクトスタンダードになりつつあります。それに対応した製品という形で今も、製品技術としては持っておりますので、我々としては、採用していただく機会を、狙っているというふうに思っております。ですので決して作ったものが良、くなかったわけでもなければ、作ったものが、ゴミ箱に行ったわけでもなくて、作ったものは資産として残っておりますし、作るのに関わった人間としては、これは絶対無駄にしたくない、いずれ、どこかに採用いただいて製品として出して、経営責任としては利益にきちんとつないで、事業で、出した損は事業で利益を出して、埋めるというのが経営責任だというふうに思っております。
ですね、NTT ドコモさんから、こちらの経営に参画されている渡辺さんですか？渡辺さんとおっしゃいますか？参考にちょっとね、直接お尋ねしたいんですけれども、この開発案件というのは、ちょっとマスコミの報道ちょっとメモしてきたんですけども、05年からスタートして、当初は5億から10億ぐらいの予算で、開発する予定であったと。で、その後どんどんどんどん、その開発が進んでですね、前々期末には、06年末ですか、これが49億円。それから去年には30億追加して、だいたい70億、これ、70億以上になりますよね。で、その過程で、いわゆるドコモさんの大株主の方の、 まあ、出向といいましょうか、まあ、そういう立場での経営参画だったと思いますけれども、その期間どういうふうなお考えで、このあれに臨まれていたのか、それをちょっとお尋ねしたいと思います。
まず、訂正させていただかなければいけないのは、会社法上取締役というのは個人で、取締役に就任しておりますので、ドコモを代表して就任しているわけではないということを、まず、お伝えさせていただきます。ですので、株主であるドコモさん及びお客さんであるドコモさんと、たまたま、ドコモに、勤めていらっしゃる、谷取締役、それから渡辺取締役、という関係になりますので、ドコモとしてという回答は、大変申し訳ないのですが、できません。各取締役個人が、どのように、考えているかという質問に関しては、取締役会として、統一した、意見を持つことが、株主総会において、会社を代表しての回答ということを求められておりますので、現時点では、先ほど、回答させていただいた内容で、ご了承いただきたいというふうに思います。なお、先ほど5億10億ですとか49億とかという数字が出ておりますが、いろいろな報道がされているのは事実なんですが、特にある雑誌でかなり詳しく報道はされておりますが、一度も取材を受けておりませんので、この件に関して我々は決算発表以外で何かの取材を受けたり特別に情報を出したりというのは一切行っておりません。いろいろな方から雑誌に掲載された記事をもとに、質問を受けることはあるんですが、その雑誌から一度も取材は、この件に関して受けておりませんので、そこに記載されている情報が、必ずしも正しくないということは、お知り置きください。なお予算に関してですが、当初計画していた予算から、確かに、オーバーしていることは事実です。オーバーしている一番大きな理由としては、採用が硬い、かつ、出荷が近いということもあって開発を加速させました。これに関しては我々としては、当初の開発予算というのはお客さんを見つけるまでの予算、でお客さんを見つけてかつ、その製品が無事出荷されれば十分回収できるというもとに、追加の開発を行っております。これに関しては取締役会で、審議をした上で、追加の予算を出しております。まあ、その結果、より、特損の額が、大きくなったのも、事実ではあります。
一応最後にですね、私の この個人意見というふうなことになりますけれども、ちょっと申し上げておきたいんですけども、御社はですね、やはり何か技術優先という、立場がですね、これ前の方へ出過ぎておりましてね、全体的な経営体制というものが、これは欠陥なんじゃないかなのかなと、そういう認識でおります。少なくとも上場会社として、企業統治ですね、これがうまくいってないんじゃないかなと、そういう不安を持っております。前の関根社長、関野社長、それから山島取締役ですか、このお二人は結局責任取ってお辞めになったんじゃないんですか。どうもそういう認識で、不安があります。特に、こういう状況になってきますと、エンジニア、技術職員のですね、流出、それから米国、韓国、台湾、それぞれ子会社ですね、お持ちになって、 その統制が取れるのかなという不安がねありますよ、これは。今後はそういう面をですね、しっかりとその体制整えていただいて、もうここで新しくこの出直していただきたいという気がいたします。私はね、株主ですけれども、やっぱりこの御社の技術優秀というあの特徴をですね、買って十分それはその伝信できるという企業ということで、私は会社を買ったつもりで株を持ってますよ、これ。ええ、どうかこれからそういうことで体制を立て直して、前向きに進んでいっていただきたいと思います。特にあれですね、インテリティドコモさんがどうこうということはないというお話ですけどもね、個人意見だから言いますけども、ある程度の支配権は持っていただいて、この会社を良くしていただきたいと思います。以上でもあります。
貴重な意見ありがとうございます。これも本来であれば、ご意見に対してお礼を言って終わるべきなんでしょうけど、会社としてきちんと説明しなければいけないことは説明させていただきたいというふうに思っております。まず、誤解があるようですが、関野取締役、山下取締役、両取締役に関して責任を取って辞めたのではないということだけは、お伝えさせていただきます。これは、我々の取締役会の方針として、辞めることが責任を取ることにはならない。責任を取るというのは、自分が失ったお金を稼いで、それを会社に戻すというのが唯一の責任の取り方だというふうに思っておりますので、辞めるということは責任を取ることにはならないというふうに思っております。ですので、誰かが責任を取って辞めるということで責任が取れるものではない。それは、お知り置きいただきたい。もう一つは技術優先ということに関しては、商品を作るということを優先したということに関しては、反省しなければいけない点はあるかと思います。ただし、先ほども優秀な技術者がいるということに関してはまさしくその通りで、私よりも優秀な技術者は大量にいます。その意味では、技術優先でやってきたから、このようになったということをというふうに、誤認されないように、一言だけ説明させていただきたいと思います。まず、当社の場合、社内の技術屋に関しては自分の給料以上のコストはかかりませんので、これによって大きな特損を立てるということには、なりません。今回我々が大きな特損を立てるに至ったのは、500人以上の外注を使って、大量に、製品の開発を加速させた、ことにあります。その意味では、今いる技術の人間、彼らが、特損につながるような、開発をしていたというふうには、思っております。ではなぜこのようなことが起きたのかというと、技術というよりは商品を作る、ある意味では事業拡大優先になっていたという部分はあるかと思います。今我々の経営体制を改めまして、今最優先課題として置いているのは利益を出すことというふうに置いております。これはやはり企業である限り存続するためにも、また株主の皆さんに還元するためにも利益を出すということが最低限の要求である。利益を出せない会社は存続する価値がないというふうに思っています。そういう意味では、今のガバナンスの体制というのは、まずはそれで利益が出せるのか、利益を出すためのリスクが負えるのかということを最優先でやらせていただいております。技術者の流出に関しましては、フレームワーク事業で参加したメンバーというのは残念ながらほとんど残っておりません。しかし Java の事業で古くからいるメンバーに関してはほとんど失うことなく Java の事業を続けさせていただいております。またこの非常に苦しい状況の中で過去に辞めた人間が戻ってきて我々の Java の開発の方をまた手伝っていただいているということもあります。そういう意味では我々としては優秀な技術屋がせっかく作ったものをきちんと利益につなぐと、また 技術の人間が、自分がやった仕事に誇りが持てるように、きちんと会社を経営していき、株主の皆さんに、きちんと還元できるような体制を取るというのが、我々の今の、経営の方針になっております。言葉で言っても、ダメだと思っておりますので、来年の株主総会で、少なくとも我々がちゃんと利益を出して株主の皆さんに還元に向けて少しずつ言ってるということを、報告できて初めて、言ってることを、実践しているというふうに言えるかと思いますので、これ以上この場ではここまでさせていただきます。